ラニーのボイスメモ。リコールリコールリリリリリリコール。おはようございます、こんにちは、こんばんは。トラニーのボイスメモ第28回ですね、お送りしたいと思います。いきなりリコールって言ってましたが、今日はですね、自家用車の日産のセレナ君、あのメーカーからね、お手紙が来まして、ちょっと今回リコールを実施させていただきますってことで、今回なんと3箇所もありましてね、あれですよね、自動車メーカーもっていうかメーカーって大変ですよね、こういうね、アフターフォローっていうんですか。で、今時代が時代でね、こういろいろなんかクソめんどくさくなってんじゃないですか、いろんなことがね。でね、こうやってこのネット社会になってね、情報がこういろんなところでこう暴走したりね、昔に比べたらそれは消費者にはまあいい環境にはなってきたと思うんですけど、これね、メーカーさんってこういうアフターフォローが本当大変やと思いますよ。リコールもね、多分リコールもこれもやっぱお客様の声ですわね。やっぱり走ってて調子悪くなったみたいなねことがやっぱり出てきて、それでこう車をね無料でね修理してくれるんですけど、まあありがたいことですね。で、昨日と今日と明日3連休です。で、今夜はですね、僕が、聞いているポッドキャストのひわいじたという番組の、オフ会があるんで、またまた新宿にお出かけするんですが、まあその前にねちょっと用事を済ませておこうということで、で3連休昨日は、まあ後のこの後のトークで喋りでね、まあ、詳しく喋るんで、サクッと言うと、昨日はちょっと昼間、一日一人で時間がかなりあったんで、誰かね、遊んでくれる人いねえかなっていうことで、まあ何人かにね、東京のね、都内にちょっと繰り出してたんで、で、その東京都内近郊のね、仲間にね、一日暇だから会えないみたいなことでメールとかしてたら、まあ一人のね、まあ古い旧友ですよ。旧友っていうかまあ今も友達ですけど、が、まあちょっと1時間ぐらいなら会えるよみたいなね、まあメールの返事くれて、で、まあ、こいつがね、僕がね、24歳の時に僕大阪から東京転勤してきたんですよ。でその時からの知り合いで、某レコード会社、今 CD メーカーっていうのかなの、宣伝マンですね。今は僕より1個年上なんで43なんですけど、今すっかりもう演歌専門担当になってて、まあ演歌のね、演歌歌手のプロモーションでね日本中飛び回ってるやつなんですけど、もうあんね、24で今42だから18年ぐらいの付き合いになるのかなのやつなんですよ。で昨日ちょっと裏安の方にいてて、で、そいつが、夕方5時ぐらいに、ちょっと時間が空くっていうことで、東京の大崎っていう JR の大崎駅あたりでね、やつをそいつをピックアップして、 で、その後、なんか6時半から、恵比寿で、まあ放送局の人と飲むから、それまで時間あるってことなんで、まあどっかね、どっかでお茶でもしようっつって、どこ行くべって話になって、あの都内ね、車の止めれるファミレスとかかなり少ないんで、まあ、ふーっと思い浮かんだら、あ、ちょっとこれ、あの、すごいマニアックな地名とか出てくるんで、わからない人、すみません、わからないんですけど、国道246と、あと、山手通りっていうね、都内、東京都内に山手通りっていう通りがあって、それの旧山手通りっていうのがあるんですよ。昔の山手通りっていうのが。そこの交差点のとこに、デニーズ、駐車場が無料だったデニーズがあんな、みたいなことでね、じゃあそこ行くべ、みたいな感じで、大崎から山手通りでね、向かって、そこに向かおうとしてたら、ちょっとね、代官山のあたり、走るんですけど、代官山のあたりでね、ちょっとオープンカフェのおしゃれな喫茶店をバッて見たら、ちょうど真正面にね、パーキングチケットで、を買って、止める、パーキングが、一箇所偶然空いてて、おっしゃ、ここやと思ってそこを止めて、で、昨日は、代官山の、ちょっとシャレオツな、オープンカフェで、二人でお茶してましたわ。なんかあんな感じもね、もう久々でね、オープンカフェとかでお茶するのも、もうすんごい久しぶりでなんか超ウキウキしちゃって。で、まあそいつとね、そいつのね、まあ、と二人のね、喋りをね、ちょっとまあこのボイスメモでね配信したいから撮らせてくれみたいな話をしたんですよ。だからいいよいいよっていうことなんで、一応ね録音してたんですけど、でなかなかね面白い話を撮れてね、あーこれいいな配信できるかなと思って、帰りに録音されてるかチェックしたら録音されてなくて、最悪と。参ったって感じで。ちょっと下手れこいてしまったんですけど、リスナー仲間のね、ひぼこ。前にも一回出てもらいましたね。3回にわたってね。ひぼーがツイートでね、そりゃ、トラニーナトークで、なんとか一人喋りで、できんだろう、みたいなことを言ってくれたんで、いや、最初は、無理と思ったんですけど、とりあえずちょっと喋ってみようかなと思って、その内容をね、と思って今喋ってるんですよ。全然うまくね、喋れなかったら本当に、申し訳ないんですけど、喋れてんのかな、これちゃんと。で、まあ、そいつとね、オープンカフェで、まあ、収録した内容を、まあ、俺が一人喋りで喋るんですけど、まあ、そいつはね、まあ、演歌担当なんですけど、レコード会社、CD メーカーにいるわけですわ。で、あら、最近どうなのって、そういう音楽産業の状況どうなのって聞いたら、まあ僕ちょっと知らなかったんですけど、もう最近CD の売り上げより音楽配信、ネットで音楽配信する売り上げの方がもう超えたんですね。おー、いやー、そういう時代が来たかと思って、ほーって聞いてて、いや超えたよと、とうとう超えちゃったよと。で、どうなメーカーとしてはどうなのって、あれでしょ、配信でもそのレコ直とかそのレコード会社直営のサイトとかあるから売り上げちゃんとそこそこメーカーに入んでしょみたいな話したら、いややっぱりね、曲は1曲100円200円だ、アルバムだったら1000円いくらとか、いくらかね、いくばっか金がまあ課金されて徴収されるけど、やっぱりその CD っていうねもの、やっぱ形あるものをね、作ってそれで売ることで、 まあマキシシングルとかだったら1200円、 DVD とかついてたら1600円をするのかな。で、あね、アルバムだったら3000円とか、 DVD ついてたら4000円ぐらい今するのかなっていう感じで、やっぱりハードとしてやっぱりそれで利益が出るじゃない。だからそれが今やっぱもう音楽配信になってもうかなりやっぱりそれが減ってると。あ、そろそろディーラーついちゃうな。ディーラーで台車に乗り換えました。日産ウィングローですね。まあ、セレナに比べたらね、目線が低くてちょっと運転気をつけないと。で、なんだっけ、やっぱそうそうそう、メーカーがねやっぱ儲かんない時代になってきたと。とりあえずそいつ曰く、とりあえずあと17年ぐらい俺が定年迎えるまではなんとか会社持ってほしいみたいなこと言ってましたけどね。そいつね、一応大学入入卒業してね、もう今の会社に入社して、ずーっと今の会社一社で、僕とは全く違うね、真面目にね、一社で固くなに働いてるやつなんでね、まあなんか定年まで持ってほしいなみたいなこと言ってました。演歌の世界ってね、皆さんどんなイメージ持ってるかな。僕もちょっと演歌の仕事とかしてたことあるんで、簡単に言うとやっぱりすごくこう手売りな世界というかね、やっぱ地道なこう活動がね、まあね、今そのアイドル AKB48 とかああいう子たちもね、もうすごい地道なね、やっぱプロモーションやら売り込みでゲリラライブやったりとか、そうやってね、劇場で毎日ね公演やったりとか、地道なところからどんどんどんどんみんなね、売れていくっていうパターン、まあ今ありますけどね。演歌も本当に、演歌もそれの最たる例で、もう本当に街のね、小さなね、15人ぐらい入ったらもう満員になりそうなね、ああいうカラオケ喫茶みたいなところに行ってね、10人ぐらいのお客さんの前でね、よろしくお願いしますって言ってね、一曲歌ってね、でそこで CD 売りながら帰るみたいな、そういうのをね、1日にね5軒回ったりとかね、そういうのを、まあ今の時代でもやってるんですよね。地方のやっぱ放送局とかね、イベントやら祭りやらにね呼んでもらって、安いねお金でね、ギャラも安くてね、呼んでもらってね、そこで、宣伝して、そこに来た人に CD やらカセットテープを売るみたいなねことですよ、演歌はね。友達とねまた飲もうみたいな話はしてたんで、まあ、その辺の話またお湯出てくるかも分かんないですけどね、っていう世界で。で演歌、やっぱり演歌もね、本当にどんどんもう演歌を聴く人が死んでいくとやっぱりね、お年寄り、まあ、演歌世代っていうのがあるわけで、やっぱりどんどんどんどんやっぱりこの演歌を聴く人の平均年齢がどんどんやっぱり年を経つことに上がっていくと。っていうのは、若いその次の世代が演歌を聴き始めないと。まあね、まあ僕が若い頃演歌聴いてた人って40代50代60代って思ってて、で実際僕今42っすけどね、演歌聞くかっつったら、もうほとんど、まあね、それそれぞれ好みありますけど、ほとんどやっぱ聞かないっすわ。ね、やっぱりその今ね、40歳、40代の人間が演歌を聞かないとなると、やっぱり ね、上の新しい世代が聞いてないとやっぱ上の人はだんだんお亡くなりになっていってね、人口は減るじゃないですか。で増えるはずの人たちが入ってこない、新規で参入してこなきゃ減っていくから、まあそいつもね先行きは不安だと、売り上げもどんどん落ちるばっかりでみたいなことは言ってたんですけどね。まあなんとかね、なんとかやっぱり、そういう、まあ、演歌っていうジャンルに完璧に分けるのもちょっとまた違うのかもしれないですけど、そういうジャンル、着物着てしっかりと日本語をやっぱり歌う、その日本の男と女であったり文化であったり故郷を思うその気持ちをね歌う、しっかりとした歌をね歌うジャンルっていうのがやっぱりなくなったらあかんもんやとは思いますしね。ね、末永く生き続けていってほしいなと思いますけどね。それで、まあその時にね、まあ冗談っていうかいろいろまあ喋ってた中で、トラには何もう音楽業界帰ってこないのみたいな話になってね、いや別に俺のこと別にね使ってくれるし言ったら別に戻ってええぞみたいなこと冗談半分で言ったら、あマジみたいな、マジみたいな感じでいきなり言って、えっと思ったら、でも今ねマネージャー探してる演歌歌手2人いるよみたいな、えみたいな、いや突然ね言い出したから、いや俺半分冗談やんって言ったんですけど、ちょっと電話してみるよみたいな感じでいきなり携帯電話持ち出して電話して出すんですよ。おいちょっと待ってよって思ったんですけど、もう電話してて、でもしもしと、今ね昔ちょっと業界にいてて今ちょっと業界にいないやつとお茶してるんですけど、そいつがねマネージャーやってもいいって言ってんですけど、どうですかまだマネージャー決まってないですかとか言うんですよ。俺、なんか話が、えらい、おい、なんかリアルになってると思いながら、おいとか言ってて、だから、やつがね、なんか、まだマネージャー決まってないって言ってんだけど、とか言うんすよ。いや、でも俺、あれだよって、そんな安い金じゃ無理だよ、とかって言って、だから、いくらぐらい欲しいのって言われたんでね、ぶっちゃけね、今、こんなことカミングアウトしても別に意味ないですけど、今ね年収400兆円なんですよね、税込みでね、手取りじゃないですよ、税込みでね400兆円で、なんとかまあ生活はやるしかないんでやってるんですけど、まだね、ただマネージャーとかやるとね地方行ったりとかやっぱり今のような小遣いじゃ絶対無理なんでね、だからちょっとまあふっかけたっていうか、やっぱり手取りで40ぐらいないと無理だしみたいな、手取りで40か、まあじゃあ26、700ぐらいかなとか言うから、まあそんなもんじゃねえみたいな感じで、じゃあ向こうのね電話先のその、ま、あの演歌歌手のね、事務所の社長にねやつがね、なんか手取りで40、年収で600円から700万ぐらい出せないですかとか言ってんですよ。おい、ふっかけてんなとか思いながら、まあ、ちょっと聞いてたらね、ああ、そうですか、ああ、へえとか言いながらね、笑ってて、いや、そうっすかとか言って、じゃあ、わかりました、まあ、じゃあ、まあ、また、なんかあったらお願いしますよ、みたいな感じで電話バチって切って、どうしたのって言ったら、いや、その社長曰くね、俺の給料が手取り40もねえよと。だから、申し訳ないんで、そこまで給料払えないんで、っていうことでね。まあその話は、まあちゃんちゃんって感じで終わったんですけどね。まあね、演歌の世界もね、もう勝ったらそらね、すごいと思いますよ。ただ、もう、かんないとね、ほんともう、僕がまあ記憶してる中でね、そういう演歌歌手のね、プロダクションの社長とかね、事務所の人なんか、ほんとね、もう命がけ、もう、ありとあらゆるところから借金してね、もう先行投資ですけど、もうその演歌歌手にかけてね、自分の人生かけてね、やる感じでね、やってますよ。 だからまあね、こんなチャラけた僕みたいなのにね、そんなね、払う価値は ないし、ね。まあ、まあその話はそんな感じで、大して面白い話でも なかったな、これな。失敗。まあ、いやあ、喋りの才能ねえな。まあまあ、でもね。まあこんな感じで。で、まあ昨日はね、そうやって、まあ、旧友とね、いろいろ話してたんで、そいつも結構、その、やっぱり、いろんなこのね、その状況でやっぱり疲れてたりとかしてて、やっぱりいろいろね、愚痴も聞いたりとかしながら、でもまあ演歌のね、世界、そうやってこう、ご年配の人とね、こう、やっぱり仕事できて、こう、人情のね、ところで、人情あるところで人に感謝される仕事だからいいじゃん、みたいな話でね。まあ頑張っていこうよ、お互いね。頑張っていこうよみたいな話をしながらね。で、まあ一応約束の、まあその飲み会の6時半ぐらいになってきたんで、代官山からね、まあちょろっとですよ、5分ぐらいですよ、恵比寿の駅前まで送っていって、でも送り届けて、で、まあ僕はまた浦安の方に帰ってきたみたいな、昨日は。で、昼間、ちょっと暇でどうしようかなって思ってたんですけど、なんか、その、そいつの会ってね、なかなか有意義な一日にはなりましたわ。で、まあ、なんかたわいでの話をオープニングで喋ってしまいましたが、まあこんな感じで、配信したいと思います。まあ今回も、一人喋りですね。じゃあまたお聞きください。よろしくお願いします。
果てしなく続くこの道のどこに君はいるの、たとえ教えてくれなくても走り続けよう、トゥトゥルトゥルトゥルトゥルトゥトゥルトゥトゥルトゥトゥルトゥトゥルトゥトゥルトゥルトゥルトゥルトゥトゥル
え、今日はですね、千葉県の浦安市にいます。まあ、なぜここにいるかというと、ちょっと話すとものすごく長くなるんですけど、うちの家族がね、ディズニーランド、ディズニーシーに行きたい、東京ディズニーリゾートに行きたいって、まあ前々からね、何かあるたびに、まあ、言っておりまして、まあ、3月にね、震災があってね、で、その後、ね、ディズニーリゾート、4月の5日に、またね、営業再開して、ゴールデンウィークをね、経て、いろんなニュース見てると、やっぱりすごい空いてると、っていうのを聞いて、行くなら今じゃねえかと、まあ、思ったんですよ。で、じゃあ、今空いてるみたいだし、ね、まあ、内需拡大。まあ、ね、こういう時期だからこそ、やっぱりみんなが金をね、やっぱり使わないとね、日本の経済回っていかないから、いつもはケチケチケチケチやってるうちの家ですけど、まあ、こういう時期にやっぱ金使わなあかんのちゃうかなって、ちょっとね、偉そうぶったこと言いますけど、まあ、そういうのを、まあ思いつつ、じゃあディズニーランド行くかと。で、ディズニーランドとね、ディズニーシーとどっち来たいって言ったら、神さんがね、あ、ディズニーシー行ったことないからやっぱりディズニーシー行きたいと。で、実は、これはちょっと家族に内緒なんですけど、僕は、ちょっと他の女性とですね、ディズニーシーはもう2度ぐらい、行ってまして、ただそれは家族は知らないんでね、別にね、家族でディズニーシー行ってねっていうのもあんまり乗る気じゃなかったんで、まあそこでね、はい、まあただお父さんね、行くとまず、駐車料金、車止めるのに2000円かかって、プラス、それに、お父さんの入場料がね、 5、6000円かかって、それだけでね、8000円、7、8000円になって、それにご飯とか食べたら中で1万円ぐらい、一人頭かかると。だったら、お父さんそんなにね、ディズニー興味ないから、お父さんの分を、じゃあ家族ね、君たち3人で、美味しいもん食えよと。で、一応提案しましたわ。そしたら、え、いいの?みたいな感じで、お父さんすごい。いいの?大丈夫?本当に行きたくないの?みたいな感じで、えらい気使ってもらいましてね、息子とかもね。本当に行きたいんでしょ?とか言われたんですけど、まあ、ぶっちゃけね、息子にはっきり言いましたよ。いや、はっきり言うけど、いや、お父さん別に行きたくねえよと。ディズニーランドね。まあ、君たちと遊ぶなら別にディズニーランドじゃなくて他のとこでも楽しむか遊べるから、今回はまあお金かかるから、いいよって言っていいなよって お父さんがはっきり言ったら、まあ息子もね、多分、あれ息子ね、中学1年間になるとやっぱりね、こう、僕がね、遠慮してんだなっていう。お父さん本当に行きたいんだけど、遠慮してんじゃないってすごいやっぱ気を使えるようになってくんですよね、中学になったら。まあそういう気持ちをね、こう踏みにじる、まあ最低なお父さんなんですけど、踏みにじるというか踏みにじってるね、最低なお父さんですけど、まあ一応息子もね、じゃあお父さんそういうふうに言うなら、じゃあ3人で行ってくるね、みたいな感じになったんで、ただ、僕はね、運転大好きなんで、送り迎えをすると。ね、やっぱり、ね、行くのも大変だし、帰ってくるのもね、あんな12時間もランドシーンの中にいてね、くたくたなって、その後ね、嫁にね、一人で車で帰ってこいとは言えない。言いたくないというかね、トラックドライバーですからね。運転すんのが仕事なんでね。お父さん、別に、待ったりとかするのは仕事で慣れてるから、でお父さん朝送って行って、で、どっかで適当に時間潰して、また帰りね、帰る時間に迎えに行ってやるから、みたいな感じで。すごいみたいな。ちょっとお父さんヒーロー級。まあ、それ言い過ぎなんですけど、すごいお父さんありがとうみたいな感じでね、言ってくれて。で、まあ、難なく、家族サービスを、まあ、途中ね、途中はしょった家族サービスを、今日、遂行してるわけで。で、まあ、家族をね、朝10時からディズニーショーオープンなんで、家8時に出て、まあ、さっきね、もうちょっと2、3時間経つんですけど、さっきディズニーショー送って行って。で、まあ、ディズニーシーね、ある場所、浦安市ですよ。東京ディズニーランドだけど、千葉県浦安市にある。なんで東京やねんって、あれね、できた頃はね、なんかよくわかんない人はそういうことほざいてた時もありましたけど、まあ、浦安市にあるんですよね。で、まあ、日本全国的に報道多分されてると思うんですけど、東日本大震災で、まあ東京エリア、この都心エリアで、多分一番被害を受けた場所、浦安市、なんだと思うんですよ。浦安市の 80% が液状化現象を起こしてしまったという、多分皆さんご存知ですよね。っていう、市です。まあ、そこにディズニーリゾートもあって、ディズニーリゾートもね、液状化現象で、まあ、駐車場に車埋まったりとかいう、ね、映像見た方もいらっしゃるし、営業再開までかなり時間要して、で、周りのね、家とかも、なんか傾いたりとか、いろんなとこでね、電信柱傾いたりとか、そう報道をいろいろ見てました。なので、今回やっぱりね、僕も自分の目で見てみたいってことで、家族をね、送り届けた後、ちょっと、1時間ぐらいかけて、浦安市内をぐるぐるぐるぐる車で回りましたわ。当事者っていうか、実際、その被害あられた方はね、こんな話本当に聞くと、ね、お前被害受けてないのに、ね、そんな喋んなっていうか、まあちょっとご立腹される方もあると思うんですけど、ただこの現状ね、僕が、その被災そんなに、まあほとんど受けてない僕がね、そういう まあ客観的ですよね、客観的に見て、感じたことを伝えたりとか喋るのも、まあこれね、なんか伝達する意味はあると思うんで、喋りますけど、 ね、この地震からかなり離れてて、そんなにもその関東エリアって東京とかもうそんなにその目に見えてすごくそのテレビで報道されるようなねド派手な震災がなかったにもかかわらず、この浦安走ってみて、いやこの今ね、今日はちなみに6月の3日なんですけど、震災からもうすぐ3ヶ月ですか。いや言葉が出ないっていうか愕然と、やっぱりまだだいぶと、これ3ヶ月もったからだいぶいろんなところがこうね、修理されたり改善されたりしてよくはなってんでしょうけど、それでもねやっぱりかなりね、やっぱり傷跡深いですね。一応僕が、まあ、見たところでなんですけど、もう本当にこう柱、棒ですよね。ただ電信柱にしたって、街灯にしたって、まあ、腰のあたりまでの低いね、なんていうかな、バンパーみたいなのとか、バンパーとかそういう街路樹とかでもね、やっぱりすっごいやっぱり傾いたまま、もう完全にまっすぐじゃないんですよね。なんかね、見ながらね、ちょっとなんかこう、トリックアートっていうかトリックルームみたいな入ったようなこうちょっと目の錯覚になる感じ。そんな街でそんな風景あんまり見ないじゃないですか。たまにまあね、ちょこっと一人だけ勝手に歪んでる電信柱とかたまにありますけど、それがありとあらゆるところでやっぱり歪んだままで、まあ一応手はつけてんですけど、やっぱまだそこまで行政がリペアしきれてないところとかあったりとか、あとはその流通団地のね中の工場のまあ敷地にね、液状化でその溢れ出たその砂がねかなり山積みになってたり、あと海辺行くとその液状化で溢れた砂とかが山積みにね、なってたりとか、かなりやっぱりまだまだね時間がかかるというか、これがどこまでこう、まあ、ちゃんとなるとかちゃんとならないとかとそのレベルが分かんないんですけど、ね、あ今日もね確か浦安の職員みたいな人がいっぱいね測量したりいろいろ見てましたよ。いろんなところね、道がねへこんでたり浮き出てたりしてるとこをねチェックして測量して、多分これから工事するんでしょうね、測量したりとか、ものすごい市の職員さんがやっぱりね出てましたね。やっぱりねその一軒家住宅街もちょっと道を走ったんですけど、やっぱりね傾いてるんですよね家がね。でまあ傾いてる家にやっぱりこうやっぱり住まないといけない人もやっぱりいるからね、もちろんだと思うんですけど、やっぱり人がね傾いてる家に住んでるんですよ。いやねやっぱり大変だろうなと思うしね、本当になんていうかな東北地方のねそのすごい被害を受けたところに比べは多分大したことないのかもしれないですけど、この東京のね浦安市っていうところのこの海側のねこの開発されたね埋め立て地に作られてるこのまあ人間が作り上げたねこの建造物であったり土地であったりっていうところがやっぱ自然の力にねこんなにも脆いもんっていうのがね、やっぱ人間ってね結局自然にやっぱりいろんなものを与えられて、その本当に自然の機嫌の上で自然のご機嫌な上で生活してるだけとしか言えないなっていう、 ちょっとすみません、ものすごい、全然、笑いもなく、面白くない話なんですけど、僕もちょっとね、精神的にちょっと、うわーっていうね、自分がその立場に立ったらね、自分の家とかが、もしそうやってね、傾いたりやら、そのどっか壊れたりやらっていうのを、やっぱ考えたら、やっぱゾッとしますしね。このところ、なんか日常ね、こう、平和に暮らさせていただいてるっていうことに対して、本当にやっぱり感謝。ね、本当に、これからね、どうここがこう、どう変わっていくか分かんない。で、今ね、浦安のね、すごい、なんていう、ここどこだっけな。浦安の、大学がね、順天堂大学とか、短大とかあるところで、浦安市の高須地区に、一応車をね、止めて今喋ってるんですけど、ここもそのマンションすごいいっぱい周り立ってて、でその横にまあだだっ広い空き地がねまだいっぱいあるんですけど、多分ここもねどんどんこれからねマンションとか建てたりとかして、どんどんこれから街が広大きくなっていくであろう予定だった多分土地だと思うんですよ。ただね、あの震災の後ね、これ本当に海のもう防波堤のすぐ横ですわ。いや、多分開発かなりこれ時間かかるでしょ、これ。これから新しくマンション建てるとかね。っていうのも多分厳しいですよね、しばらくね。だから、やっぱりいろんなところでその、なんか世の中がやっぱりこう狂ったと思うので、まあそれをね、まあ人間なんでね、まあやっぱり何かしら軌道修正しながらみんな生きていくし、生きていかざるを得ないしね、だと思うんですけど、すごくこう考えさせられてますね、今ね、車の中でね。まあそれだけなんですけど、あえてまあこんな話もちょっとさせてもらいました。すいません。今回はこれでおしまいです。メールの方ね、内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーのボイスメモでキーワード検索してください。今回もお聞きいただきありがとうございました。この後もいい時間お過ごしください。トラニーでした。